なんかあの PV に PV
設定に違いましたが、ブライアンハリーが終わって今 PV に移ってきて、
これでももうでも一応2時半なんですよね。
あのしかしたらもしかしたらこれで終わりかな、
終わっちゃうのかしら。
ハンセルマンのセッション予定されてたの、多分ハンセルマンのデモとかで結構出てきていたので
、大体情報的
には大体もう一通りのあのアップデート、あの新しい情報というのは出てきている状況になっています。
は
い、
今回は結構なんだろう、ね、あっという間というか
盛りだくさん
ですね。
高い
この全員のパワーが結構集中した時の
そうですね、
パワーすごくて、
うん、前回実を言うとちょっと後半は私テンション下がってたり
してあの現場だけなんだけど、あの喋ってみたいなカンペが出たりするんですけど、
もっと喋って
多分ね今回はうるさい
とかって今回、ね、ちょっと濃すぎ
るうるさいはないけど、
いや結構あのデモンストレーションも新しいことやってたし、
う
ん、あとずっと誰かが話してるだけじゃなくて、割といろんなスライド交えながらで発表も多かったんで、
かなりやっぱり製品とか発表したものも多かった、うん、アナウンスメント多かったですね、
はい、やっぱ昨年の発表からのこうブラッシュアップをどんどんどんどんしてる感じの発表でしたね、
まさにそんな感じですね。
一応誰も触れてないんですけど、
はい、触れてください
。あの Azure のサービスファブリックと、
そうそうそう、
あのマイクロソフトグラフっていう API、はいはい、GA っていう形で、
そう GA 出ましたね。
ちょうどみんなが他のことに集中してる。
私もスライドちらっと見たんですよ。アップサービスファブリックですよね。マイクロサービス系アプリ、
よくサービスファブリックが Azure にデプロイできるようになるんです
か。ちょっとまだちゃんと読めてないですけど、少なくともできるようになるんじゃないですか。
できる
ようにな
ると
思います。知り合いのあのいつも酔っ払ってる人が早くデプロイさせろって文句ばっかり言って
これでやっとちゃんとハイパースケールなテストができるようになるといいですね。
Azure 系ウォッチしてる方、特にマイクロサービスとかちょっと気になってる方はそのあたりを今後またウォッチしてみるといいかと思います。であと、グラフ誰か解説できる方いらっしゃいますか。
グラフ
オフィス365系の人がいないですね。
いないですね。Azure AD とか、まあ、そのあたり含めたクラウド上でいろいろ管理されたデータあるじゃないですか、まあ、ユーザー情報であったりしたとか、ああいうのを一つ共通化した API、 グラフの API でアクセスしていける。で、確か認証も要は一つの認証チケットを通していろんなデータにアクセスできるようなところですね。確かそれがマイクロソフトグラフでしたっけ、正式な名前ですね。そのところで API としてちゃんと利用ができるようになってくるといったところになります。O365 とか多分あとは AD 周りですね、気にされている方ですと結構また面白いところかなと思っています。はい、といったところで簡単にお話をさせていただきます。
ありがとうございます。
はい、
なんかこれもはやなんかクロージング PV になっているような
っぽい感じですね。
使っていろんな分野で医療とか、
そうですね。
でこの、オンラインの放送自体はあと6、7時間ぐらいあるんですよね。
そうですね。この後またこの後に、少し Q&A セッションとかですね、一部やはり先ほども出てきましたけども、あのエリック・ガンバとか、はい、アンダース・ヘルスバーグとかのセッションが確か予定は入っているので、ね、
は
い、
あこれはチャンネル9で見れば、
そうですね、この後はチャンネル9で一通り見れます。はい、で実は言うとこれ 2days の2日間のイベントで、はい、明日も一応バーチャルイベントとしてあります。でいろんなセッションがあります。で UWP のセッションがあったり、 Azure のセッションがあったり、 .NET Core 周りのセッションがあったりしますので、そのあたりのセッションも一通りチャンネル9上で今後すぐに出ると思いますのでご覧いただけると思います。興味のある方はぜひ
ぜひ
見て
みてください。もう眠いかなと思います。まあ、でもこれアーカイブされるんですよね。
アーカイブされますね。はい、はい、
のでまた夜明けになってから、
そうですね、また見て、
はい、明日また見るとか。
これ
ハンセルマンじゃないですか。
これ
ハ
ンセルマン、
ね、あこの後来る、
この間にハンセルマンが出てきましたけど、オレンジジュースも出てきました
。ASP.NET はもうちょっと話してもらわないと困るんです
よ。これもうこの時点で2時半にセッションが終わるはありえない展開に、
そうですね、
5分かもしれない
ちょっとでも見てみましょうか、はい、アンセルマンの
結構アンセルマンそういえばだったよね。
でも面白いですね。
はい、
はい、クラウドを絡めた話になってきますね。まあ、アンセルマンだと結構 ASP.NET とかウェブプラットフォーム系では結構強い、いろんなところでデモしてきているんですけども、最近はチャンネル9でも Azure Friday とかで毎週こう Azure のいろいろなサービス機能を、まあ、10分ぐらいのビデオで紹介しているシリーズをやったりもして、クラウド周りも結構、最近では話しているんですね。で今年の1月に日本に来て ちょうど誕生日だったのでバースデーパーティーとかやったりもした
ですね。ですね。あの時もコーラを持って、
コーラを持って、
コーラ好きなの？
コーラ好きですね。ペプシ？
ペプシ。
コーラ。大黒い
ゼロコーラが
ちょっとコーラなくなっちゃったんで買ってきてって言われた覚えがあ
ります。やっぱり今もオレンジジュースで、
今オレンジジュースですよね。 Azure 絡めた話が出てきて、
アメリカまだ午前中ですよね。
そうですね、まだ午前中ですね。
アメリカは結構朝からがっつり夕方までやりますよ、
ね、やりますね。
朝早いですよ、
ね、早いですよ、
ね、7時スタートとか、ね、あの7時から食事をして8時からって言ってね、朝からその頭にたまるような甘いものを食べてね。でセッションの途中もね、あの甘いものがいっぱい出てきて、
アイスクリームとかいっぱいね、ね、
あとあのもうお砂糖たっぷりのドーナツみたいなやつ。
そう、ハンセルマン結構有名というか、マイクロソフトの社員、あ、なんかいろいろ出てきましたね。
いや実はさっきからずっと
デバッキング、デプロイメント、パフォーマンス、スケーリング、Azure と VS と SP.NET 5。あら、あららら、
いや、最悪っすよ。
何がですか？
もう互換性、ガン無視かよってぐらい
変
わってて、
まあ、そこは変わってますね。
RC で変えちゃダメだよって感じでしたけど、
まあいろいろ紆余曲折あったのかなと思いますが、
でもですね、
お、このサイト初めて見ましたね。
お、拡大機を、あ、これさっき公開された
get.asp.net。
おー、使ってくれるんだ、ちゃんとちゃんと使ってくれるんだ。
今行ったらいけるんですかね。
get.asp.net、
ちゃんと拡大したね。まあ、1回でも日本来た人は、
いや、まあ、でも前から結構やってたよ。
拡大しないと URL は見えないよ。そうです
、これ asp.net5RC になったとともに、前今までのカレントの .NET フレームワークのラインですと ASP.NET 4.6 といったところ、今ちょうど2つ並んでいる状況ですね。でインストールボタンがあったりもしています。ドキュメントも結構揃ってきているかな。
割と揃ってきてました
ね。からそうですね、
まあ、翻訳されるんですかね、ドキュメントって。
どうでしょうね。
ちょっといいサイトなんで、なんか
それは
なんか GitHub とかでなんか
え、それ翻訳しろって言ってるわけですね。
いや、なんかコントリビュートできるような仕事とかがあればすごいいいかな
と。それはありだと思いますよ。
基本やっぱ最近ドキュメント GitHub 多いですよ
ね。そうそうそう、 GitHub ベースでね、やっぱり、うん、そこは
翻訳にお金がかかることは分かってるんで、まあ、なんかちょいちょいでもなん
か今は本当
あのスタジオコードの日本語版とかもオープンソースになっちゃったなら、そこに言語リソースをコミットしていければ日本人、
はい、皆さんぜひ興味のある方はコントリビューターになってください。はい、
僕の知り合いのアキラ井上さんっていう人が興味あるって。
あ、そう
か。翻訳とかもやってくれそう。
エーペなんでやっぱり。
なんかハードル上げますね。
結構2人とも攻める。
攻める。こう。
それを考えてのこの配置ですか。
さっきから後ろつつくんですよ。
組み上げできる配置してるんで。
今これは
アプリでもやってたやつ。
あ、これ F12 開発ツール。
F12 と F1 となんか連携
する。これブリンプスかなんかです
、ね。ああ、さっきからのウィンドウが出て
る。そうですね。
ブリンプス新しい ASP.NET 5対応が出た
ってことですか。
ベータみたいです。
ベータのような形。
ハンセルマンさん拡大しますね。すごいしますね。
素晴らしい
です。あのたまに MacBook でもデモしたりするんですけど、あの遊びますよ結構。拡大鏡で遊んだり。
結構面白い人
ですね。面白いですね。
もう話すと。
あ、本当にグリンプスの画面。あと Azure の、 あのプレビューですけども、新しいポータル画面が出てきて、アプリケーションインサイツの画面ですね。サーバーのレスポンスタイムが出てたりとか、アプリケーションインサイツの機能、まあ、ウェブアプリケーションだけじゃなくてクライアント系も確か埋め込めると思うんですけど、テレメトリーの情報を組み込むと、まあ、ユーザーの情報をすべてあの逐次こう Azure 上に蓄積をしていって、まあ、ような形で可視化できると。で今これ Azure のポータルですけど、 Power BI の方の、ダッシュボードも実を言うとあのアプリケーションインサイツの画面取れるようになっているので、今先ほどチャレンジ企画で少しお見せしてた Power BI の画面で同じようなデータも 見ることができるようにな
ります。このデータをストリームアナリティクスに突っ込むことができるので楽しいです。
楽しいですよね。リアルタイムで。
リアルタイムというか、あのブログに書き出してから取りに行くとかだけなんで、ちょっと、まあ、遅くはなりますけど、まあ、ストリームデータとして扱えるのはすごい便利です。JavaScript のトラッキング
トラッキングですね。あ、ここまでできるんですね。
エラー出た時とかも JavaScript のエラーだけ取れたり、サーバー側の問題と、あとクライアント側の、まあ、同じ、インストルメントキーを使うと1個のアップインサイトに統合できるんで、まあ、横断的に見るとあれはすごい便利です。
Processing, tracing data here 10%.
ああ、そうそう、トレースデータ。トレースデータとかが出て
る。トレースとかはあのプログラム側で書き出しができて、まあこっちの、まあ、ちょっとすごいログが多くなっちゃうんで、フィルタリングが工夫はいると思う。
なるほどなるほど。
まあ、全てそこから見れるっていう点ではかなり便利だと思う。
アプリケーションインサイトは例えば PV とかそういった、まあ、ユーザー情報とかもちろんあのブラウザーの情報とかも見れるとともにカスタムイベントとか組み込めるんですよね。
はい、
カスタムでここでちょっとログ取りたいなって言ったところで埋め込むと、それはアプリケーションインサイト中にちゃんとデータ取れて、あのその状況が把握できるようになります。次は何の話が出てくるかな。あ、頑張ってます。ありがとうございます。頑張ってます。まだ眠くないですよ、私。
そうですね、今日は声が張ってると
。今日結構喋ってる気がするんですけど、気のせいでしょうか。
これひょっとして真ん中に何か来るんじゃないですか。
どっか。
空いてるように
どっかかもしれないですね。
なんか空いてますね。
だいたい VM、まあね、イヤースとパースの間、クラウドアップス、クラウドアップ
ス、ステートレス VM、VM スケールセット、
ステートレス VM、
どっかを入れてくるのかどっかじゃ
ない。マイクロサービス系の話ですかね。
なんか難しい。
サービスファブリック出ましたね。やっぱそうですね。
Azure の方に。
Azure の方にマイクロあのサービスファブリックがここでこう出てきましたけど。
出てきました、ね。
ステートフルですよね。でも
ステートレス両方いけるはず。ストレスレス、ステートフルともにこういったやっぱりサービス構築が使える。ウェブサイトとかはもう完全にパースの環境ですけども、でもまあ VM は IaaS の環境で、まあその中間的なところでサービスファブリック、よりこう、まあ、パースにはパースなのかもしれないですけど、より詳細なこうコントロール、いろいろ、まあ、実装の面でいろいろ開発者の方があの細かく設定カスタマイズできるような形になると思います。
UWP ってまともな日本語文献出るのって書いてらっしゃる方が、
文献って本ってこと、
本ですかね。解説書ですかね。
誰か書いてるって話は聞いたことある。あ、実は書こうと思ってたんですけどね、仕事忙しすぎて書けなくて、ちょっとあのでも書きたいなとは未だに思って、
書籍の話は少しだけ私も聞いています。
そのうちどっかから出てくる、
はい、マイクロサービスベースアプリケーション、まさに今のアップパブリックの話です、ね。
ホステッドクラウドって何さしてるんでしょう。
ホステッドクラウド、プライベートクラウドじゃないですね。
プライベートとかパブリックあと1個なんかよくわかんない、ね。
ホステッドって書いてます
けど、Azure スタックのそういう意味なんです
か。ああ、
ただ聞いて覚えてます。
ね、きっとそんな感じ。
オンプレの話、
オンプレ
系な話な。ホステッドクラウド、ホステッドクラウド。なんかドッカーの話が出てきても良さそうな気がするんですけど、ドッカーにドッカーのドッカーの話、すみません、
ツールスポーツ VTR スタジオ
すみません
の方のアップデートがあったぐらい
で、ド
ッカーのみんなもう時勢が
ひどい。まあもう3時も近づいてきて
見てるみんな元気
ね。
さっきさ一回やっぱりさクロージングしか
ない、そうそうそう、
明らかに終わるな、
終わりの
絶対に寝かけた人いるって
。もう徐々にあのちょっとあのおやすみなさいコメントが出始めています、
ね。離脱最後まで。
え、伊佐子さん、
さんもう帰った。
伊佐子さんさっき出て、もう帰っちゃいました。
はい、はい、番外登場だったんで。はい、そしてティラミカルさんがさらにまた
反省のワン。
おお。 さっきともうちょっと違う感じの。
あ
ちょっとずる
いな。いいな。
これいいです。これハンセルマン送りますよ。
いいよ。いいよ。
結局プレゼントで本人たち
の
電子データあるみたいな。
そうそう。
すごい。
いいですね。
いやこれなんかスキャンしてベクターデータにしてザムルにして送りして
ドクターか。
ドクターモデルね。
このアプリを更新したので、サービスパブリックのデプロイしているやつをどんどん入れ替えていくっていうの
があって、ローリングアップデートとか、
ローリングというかまあそんな感じで、
ローリングアップデート、
サービスを止めずに
どんどん更新していく。クラウド系のサービスはやっぱり、いかにサービスのダウンタイムを短くして更新かけるというかって結構重要なところだと思うんですけど、そういったところはマイクロサービスとしてこう、まあ、細かくやっぱりサービス分けていくことで、そういった更新もより早くスムーズに行える、う
ん、今出てる画面が新しい画面ですね。
サービスパブリック
を、これは、要は Azure のポータルから見れるんですか？
URL 別になってると思うんですけど、サービスパブリック用の自分のテナントの、URL です。
なるほど、なるほど。
これはもう Azure にデプロしてると。
これはもうそういう感じです。
ちょっと試してみた
ヘルスメトリ
ック。URL ってそうなってる。
URL ちょっと見えない。のサービスパブリックのクラスターの URL。
URL 見え、わかんないですね。continues to roll forward to this new version. So this is a higher level of abstraction that we can think about, and it's enabling a whole new class. This is
absolutely real. 40 virtual machines updating all in Azure. まあ確かにこういう画面ってなんか見てるだけでもクールですよね。
クール。自分で言ってますけど。
なんかハンセルマンだってことを確認して今
時間
です。ああそうだ。
この画面はサンプルのデモのアプリの画面なので、サービスの画面ではない。
でも右側の方はサービスパブリックエクスプローラーですよね。あ右側っていうかその
さっきちょっと出てた
別のサービスパブリック
メーターが2つ出
てた。はいはい。
サービス。
I've actually got a couple of devices plugged into me right now. I've got this band. This is real.
バンドで、
バンドね。
足を持つがありがってこのシングルバイトの国の人は。
バンド2ね。
ああ、バンド2もね、あの日本語表示。
まだダメです。
あのフォントがまだ入ってない。これバンド1も
ダメですね。
お豆腐になっちゃうんですよ。でもだんだん慣れてくると豆腐に何書かれてるか分かる。
豆腐は何でね。
なんとなくね。
その前後にたまにね、あのちゃんと出る
アルファベットが出てると。この文字に嫌いないみたいな。
あ、このメール見なくていいやと。バンドって日本語フォントが入ってないので、ただ日本のメールとかが
今ハンセルマン
四角い文字になっちゃうんです。
ハンセルマン実は言うと糖尿病を持ってるんですよね。で常に自分の血糖値をあえて計測をしてるんですけど。
ちょっと自らデモ。
そう、自らデモしてます。
体を張ってますね。
張ってます。
張ってますね。それは。
で、糖分少なくなってくるとちょっと辛いって、前回日本に来てくれた時もやっぱりいろいろずっと喋っててもらって糖分落ちてきて、ちょっとコーラ買ってきてなんて言われた。
だから俺
だからね。
だからね。だからコントロールでやってるんで。
で、今からオレンジジュースのデモするのか。
でね、日本来た時も彼バンドしてたのもなんかカスタムのセンサーがついててみたいなことを話をしてて、でちゃんとね計測できてた、
ラズパイ2、
これラズパイ2、
温度センサーがついてます、ね。うん
this is some C code inside of Visual Studio. This is the low level stuff. C code makes your eyes blur a little bit sometimes. What you need to know, people
who are like, is you've got IoT code. 懐かしいとか、インクルードとか。
ドットエッジとか。
懐かしいとか言ってたら怒るっすよ、怒るから。
いや、私でもこのね、C 言語、C++ の字が一番長かったんです。プログラマーとして。もうヘッダーファイルとか書きます。GDB、GNU のデバッカーですね。
リモートっていうのは新しい
ですね。ローカルなのあれじゃない、あの Linux 上の、デバッグ、リモートデバッグできるって
それまた SSH かなんかでつなぎに行くんですか。
あそれかなんかホストさせるんですかね、サービス。
どうなんでしょうね。
でもホスト、
でも SSH のホスト結構、ああまあ確かにそうです
ね。そうですね。
ファイル単体こう。
GDB の対応って言ったのは確かでも、あの、入ってたと思います。
軽いものってラズパイ
だ。ラズパイだけど Windows 10 IoT Core ではなくて Linux の動いてるものに対して、まあ、デバッグできるよって言った話
です。 IoT Core だと Windows なんで普通になんか
そう Windows あれはなしあれは普通に行きますよ、ね、
やっぱ Linux
なのかね。
もともとあの Docker の話が出てきた頃も実は言うと Linux 上の Docker エンジンのコンテナに対して Visual Studio からデバッグできるよって話になってて、で一部もうデマを できるような状態になってるんです、まあ、そういう流れももちろんあるのもあって、多分 Linux 上 そのデバッグといったところがあの GDB 対応といったところでできるようにいろいろなってきてるんだと思いますね。
本当にリアルな数字を使ってるっぽい
ね。スコットの
今の
スコットの自分のデータ、リアルデータですね。
これは
マミヤさんもでもね、レコードのキーノートで心拍数測ってます。
測った測った、ね、あのキーノートをステージ上で測ったけど、
鉄の心臓でさ、全然上がんないね。
デモ映えしない、つまんないって言われましたけど、ね、
デモのために心拍数上げてよ。
そうそう
そう、すごいですね。ヘルスケア IoT ってこういうこと
ですよね。そうですね。
確かにこれ、でも血圧の人は高い、高めですね。
血圧、そうですね。
いやでもオレンジジュースをリアルタイムで飲んでとか言ってたから、やっぱり血糖値、
血糖値のことです
ね。あ、すごいです。はい。
右側を予測した。
まあでもそうですよね、ウェアラブルでまあバンドとか含めてやっぱりこうヘルスケアの活用っていうのはもっともっと進んでくると
、やっぱリアルタイムで撮ってここでブルッと触れるとか、うん、リアルタイムでやってるんでやっぱり、ね、健康に関しては時間っていうのは大事なんで、うん、スマホで開いてっていうんじゃなくて、
しのぶさんもだから2人であのバンドして、ね、前回のレコードの時に昨日何時間寝た
そう2人でね睡眠時間比べして
そうや
俺2時間とかそう
そう健康自慢タイプ、そうそうそう
本当にそこらだったもん ね、
そうですね、
2時間前後とか、ね、
あこれマイクロソフトバンド
しちゃってるのもバレるっていうやつでしょ。
バンドの開発 SDK 周りの話
ディテクティブって書いてあるんですよ、うん、ああそう、バンドの SDK であの UI とかでもできるんだよね。
そう、ウェブコントロールみたいなのが確かあって、で、なんかフィードとかを取ってきて表示させるのは結構簡単にできるっぽいですね。
バンドは日本に来たらやっぱハッカソンとかアイディアソンとかちょっとやりたいんです
よね。やりたいですね。
あのサービスなんで、まあ、ホスト、アンドロイドのアプリもあるし、いろんな使い方ができると思うんで、うん、これはちょっとやってみたいな。
いいですね。
こっちでアプリをやったりとか、こっちであくまでデータだけ取って、
そうですね、
あのスマホをそのままプロイてサマライズするとか、うん、それからあのジョルジオがやってる、これセンサー入力で操作をする
コントロ、ゲームのコントローラー代わりですよね。
あ、これオフィス、
オフィスのアプリですね。オフィスのロゴが入ってますけども、オフィスアップ、アップスフォーオフィスもビジュアルスタジオでもちろん開発ができて、オフィス系オフィスのまあ、あのアドインみたいな形でオフィスの中でいろんなアプリケーション動かすこともできます。
シュガートラッカーっていうのそういう、
これそうどういうのが。なんかあれですね、Excel のアイコンがあるかな。そう
ですね、ジャスクリプトですね。
あ、Excel のやっぱシートに出してる、
出してるんだ、アウトプットとして。
そうですね、
Excel のオフィスの API 使って
みんな大好き Excel
ですね。 Excel ね、
まあ、Excel、データは Excel だよね。あ、リアルタイムで変わってますね。あ、Excel の中でもリアルタイムで。Excel、Excel。
Excel のくせに。
Power BI に移って、まあ、リアルタイムとか話結構出てますけど、また Excel 側の普通に戻って、だけどまたでもそこでもリアルタイム的な更新とか
で、
ね、
セロオンラインで API 叩いてって、できるの、
そうですね。
ね、オフィスに関してもやっぱりその情報作って、まあせめて出すぐらい、Excel が今度は最後出してアウトプットを受けるところだったりとか、今まで使ってたアプリがもうどんどんいろんなことができるようになったんで、それを知って自分たちの仕事をどう使えるかなっていうのを年々考えなきゃいけないですね。面白いですけど。
今度 Mac 来ますね。ビジュアルスタジオ、これはまたコードですね。
それは息長いよ。もう
今度コードで何始めるんですか。これ
お絵描きしちゃう人いるから
。スーパーマリオやる人みたいな気がしますね。RESTful API calls, standard API calls off to Microsoft Health with versus where the band data is stored because this is the thing that's so important. It's my data. It's my heartbeat data.
まさに大丈夫か自分のデータを、
これちょっと黙って見ちゃいますね
なんか見ちゃいますね。
字幕はリアルタイムですよ、自動で。
そう、
あ、この字幕自動でなんですか。音声認識出してる。
音声認識、あ、でもどっちなんだろう。
英語はどうなんだろう。
でも今はスト
レージでできる。Azure のサービスであるんですよ、訳して字幕を入れるっていうのが。
ていうかほら、もうコルタナさんで聞いてるそばからできるじゃないですか。
英語だったら結構もういける。
いけますね。かなり精度高いですから。いや、あの英語レベルはね、音声認識はかなりすごいんですよって俺なんか弾幕のコメントに控えて普通に会話をする。コルタナなんかもね、あのいろんなやり方あるけど、オフライン、あ、コルタナはオフラインしかダメだけど、音声認識はオフラインだとすごい頻度、精度悪いけど、オンラインとはすごい精度高いですから。
You start thinking about huge amounts of data. I said I have my heart rate. Like, how much is that? Well, I mean, is it an average? まあバンドの自分のデータとかいう話をしてたんで、まあそういった IoT 周りの開発の話をしてるのかな。ちょっと聞き逃してしまっていますけども。
これだから IoT で定期的にずっとデータモニタリングしてどんどん送ってるんだよね。
あの Mac 上のあの画面がなんだかよくちょっと見えない。
そうそう、あれをあれそこで何をやってるんだろう。
Why does my blood sugar go up when I'm stressed out? What is next? さっきから自分の血糖値の話で結構言葉の中で出てきます。With machine learning, so I'm going to switch back over to this system here. And what I'm going to do, I'm going to jump into here. マシンラーニングのこれ。This is a machine learning kind of algorithm that I put together. 来ましたね。Azure 上の頃。ML スタジオの画面になっています。マシンラーニング詳しい人、よろしくお願いします
。アプリ作って控室でなんか
デモをしてましたね。
女性相手にずっとデモやって
た。そんなことしてた。
いや、事実です。
いや、ちゃんと皆さんにもやりました。
女性に
も、女性にもやりました、もちろん。
マシンラーニングのこれ、実際のデータのこのどうやってデモしてるか、
はい、デモしてました。
全部アルゴリズム組んでる。でこれ簡単に Web API 化していろんなアプリからこのマシンラーニングのこのアルゴリズム使っていくことができるんです
が、なんだっけ、クラスのビジュアライザーとか、あとは、
でも API の話してますけど、ML の、 あの解析などを簡単に Web API としていろんなアプリケーション使えるんで、実装もまあ本当簡単ですよね。アプリケーション側で使うのは本当簡単だと思います。
ML 使ってブドウ糖の予測やってるんです
よ。さっきのその結果のビュー側でその右側の灰色になったところはあれ予測です
か。そうですね。 すごいですね。でも自らこう利用者となってハンセルマンがデモをしているわけです。
ちょっと自分やってみたいな、
ちょっとやってみたいな、
こういう血圧、
こういうデモやってみたいですね。
心拍数変わんないんだもん。
だから走るのもやればいい。
そうそうそう、
なんかランニングマシンでやり走りながら、
なんかこうドキドキしちゃう何で
もやる。ハーハーやりながらやって、もう一回デバッグして、あ、ダメだって、もう一回走ってくる。
いや、あれでもステージの上がると最初はこうやっぱりドキドキするもんですよね。
してなかったでし
ょ。平均心拍がめちゃくちゃ低いとか。
ほら、グラフ API の話がなんかちょっと出てきてますね。
ビズトークって画面思い出すね。この、あ、それでデイリーのデータをこういうふうにこうオーバービューで、
カレンダービューで表
示して、サマライズした形で、
すごいな。
僕らのね、上昇効果ぐらいのデータを取れるといいんだよね。I can actually run queries and see the result of that machine learning and ask the really burning question, the question that we all have, which is what is the most stressful person in my life that is causing the most stress. ちょっとウェブやってる人間だとこういう UI がブラウザ上でできる。ガスリーが
一番
ストレスを与えてるの
は、そうだね。
アメリカンなジョークです。
わかるな。
I can put stuff like this together now. It is an extremely personal time. It is extremely empowering time. You know how we keep telling everyone, you know, teach the kids how to code. Everyone needs to learn how to code. That's a part of it. We need to teach people how to think about systems, how to plug stuff in.
我々こうデモするときって UI とかってやっぱここまで自分で作るデモって作り込むのって大変ですよね。
あ、でもね、本当に AWB はだいぶ楽になる。グラフとかはね、さすがにないけども、ね、あとはやっぱりこういう UI をすごく参考にする、標準のアプリ、UWP、 ごめんね、話してごめん、UWP とかこの手のアプリ作るときはやっぱりこういうデモサンプルとか、標準のアプリをすごく参考にする、だから、ね、Windows 10のアプリ作る人なんかは、標準でついてるニュースのアプリとか天気のアプリは、あれはね、一番表参考になりますね。ちっちゃい画面でどうデザインしてるのか、はいはいはい、そんな話もちょっとあさってやろうかなっていう、
はい、すいませんが、
典型的な番宣の花が。
休憩はないんですか、あさっての
あ、でもう講義半分やって、講義はもう残り半分はこう
で、これでハンセルマン終わりましたので、多分
これで終わりっぽい
ですね。